お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書13章5節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書13章の学びをしていますが、5節。また彼は、私は預言者ではない。私は土地を耕すものだ。若い時から土地を持っている、という。偽預言者であった者たちは農場に帰って行きます。次の2節についてマギー博士は次のように述べています。次の二つの説には驚かされます。批評家たちはこれまでこの二つの説を無視しようとしてきました。なぜならこの予言がこの時に与えられていたということが信じがたいものであるというのです。確かにこれらの予言は驚異的です。でも確かにそのことはこの二つの説を拒否する理由ではありません。ここにあるのは私たちへの警告のためです。この説では誰のことが話されているのかということについては意見の違いはありますが、私はキリストのことが語られているのだと信じています。ゼカリア書13章の6節。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は、私の愛人の家で打たれた傷です、と言おう。この箇所の英語訳は、私の友人たちの家で打たれた傷です、と訳されています。私の友人たちの家で打たれた傷ですというのは、一部の高等批評家たちによって、私を愛した者たちの家で打たれた傷ですと訳されてきました。しかし彼らは最初に主が来られた時には、主を愛することなどしませんでした。むしろ彼らは主を憎み迫害したのです。ヨハネ一章の11節にはこのように書かれています。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしそれでも、そのような中で主を受け入れた者たちには、主は神様の子供とされる特権をお与えになりました。さて、御霊が注ぎ出されるとき、イスラエルの残りの者たちは、主を受け入れます。そして彼らは、あなたはどこで両腕にこの傷を受けられたのですかと不思議に思うのです。そのとき主は次のように答えられます。私は最初に来たときに、ここでこの傷を受けたのです。主はご自分の民、ユダヤ人のところに来られました。彼らは確かに神様に特別に選ばれた主の民でしたが、その時には残りの者たちだけしか主を受け入れませんでした。そして実際主の再臨の時に主を受け入れるのも残りの者たちだけです。ただし残りの者たちはその時にはもっとずっと多くなるだろうと思います。 またここには、誰かが彼に、と聞くなら、とありますが、これはおそらく残りの者たちのための代表者を指しているのだと思います。ちょうどペテロがイエス様に、マタイ16章の16節で、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストですと言ったとき、彼が他の人たちのためにも答えたのと同じです。主が最初にご自分の国に来られたときに、主は彼らにとってガリラヤの見知らぬ人でした。でも主は確かに私たちが生きているこの時代のクリスチャンにとってはガリラヤの見知らぬ人であってはなりません。主を個人的に知ることは永遠の命です。使徒パウロは人生の終わりに次のように告白しています。ピリピ人への手紙3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり。イエス様が最初に来られた時に、彼らが主を知らなかったというのは本当です。大切な肉親であるにもかかわらず、その人を認識できないというのは悲劇です。あるお母さんは自分の娘に17年も会っていませんでした。そして娘に会いにニューヨークに行ったとき、彼女は娘のすぐ横を通り過ぎてしまったのです。もう一度彼女に会うためにはしばらくの時間がかかりました。なんならお母さんは自分の娘を見分けることができなかったからです。またカリフォルニア州のロシアから来た一人のお母さんは自分の娘に赤ん坊の時以来会っていませんでしたが、もちろん彼女は成長した娘を見分けることができませんでした。何世代にもわたって最大の悲劇は次の言葉に表現されていると思います。ヨハネ1章の11節。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。バプテスマのヨハネも、ヨハネ1章の26節で次のように述べています。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。ここには、あなた方の知らない方と書かれていますが、バプテスマのヨハネはまさしくそのことを言ったのです。そして主イエスご自身も彼らが自分たちへのメシアの到来の時を知らなかったと言われました。そしてパウロはさらに彼らの心の盲目さについて次のように述べています。第二コリント人への手紙3章の14節から15節。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。覆いがかかっているのは彼らの心であることに注目してください。心が正しいとき彼らは主に立ち返ることができます。主は主を救い主として知っているのではない人々にとってだけ見知らぬ人なのです。ゼカリアはこのことを明らかにしています。 キリストの初臨と再臨の間にはとてもはっきりとしたコントラストがあります。主の初臨で重要な言葉は、贖いという言葉です。そして主の再臨で重要な言葉は、啓示という言葉です。主の初臨の時には和解がありましたが、主の再臨の時には報酬があります。主の初臨の時には受肉がありましたが、主の再臨の時には識別があります。主の初臨の時には奥義がありましたが、主の再臨の時にはマニフェステーション、権限があります。主の初臨の時にはなだめがありましたが、主の再臨の時には宣言があります。ゼカリア書13章の7節。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ。牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける。これは主が打ちのめされた時のことを指しています。事実、キリストが最初にこの地上に来られた時、これから見ていくように、主はこの説はご自分に当てはまると言われました。私たちは即座に、この素晴らしい聖書の箇所をゼカリア書12章の10節に結びつけることができます。ゼカリア書12章の10節。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆き。7節には、剣を目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げと書かれています。神である主がメシアであるキリストのことを語っておられます。私の仲間の者という言い回しは、私と同等の者、あるいは私と和合している者と訳す方がより的確だと思います。これらの表現は間違いなく旧約聖書におけるキリストの神性の言及です。またここには牧者を撃ち殺せ、そうすれば羊は散って行きと書かれています。当時の一体誰がこれは主イエスを指しているのだと考えたことでしょうか。後世の私たちがそうだと知っているのはイエス様ご自身がこの箇所を引用されたからです。マタイ26章の31節にはこのように書かれています。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れはちりぢりになる。と書いてあるからです。この説の中で打つと訳されている言葉はゼカリア書13章の7節の打ち殺せと訳されている言葉と同じ言葉です。ご覧のように主はこの箇所をご自分に適用されているのです。もしあなたが神様がイスラエルのために将来の目的を持っておられることを疑うなら、次のことを注意深く見る必要があると思います。ここに書かれているキリストの初臨と再臨に関する予言の中で、主イエスは偽りを述べておられるのでしょうか。主イエスは確かにゼカリアが牧者を撃ち殺せ、そうすれば羊は散って行きと言ったとき、ご自分を指していたのだと言われます。そして主イエスが再び来られるとき、彼らはこれらの傷、あなたの手の釘の跡は何ですかと聞くのです。 そして主は、私はこの傷を友人たちの家で受けたのですとお答えになります。そして十二章で見たように彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くのです。これはユダヤ人たちにとって大いなる贖いの日となり、明らかにこの日は将来にやってきます。この章の最後の二つの節は、大患難時代のことを指しています。ゼカリア書十三章の八節。全地はこうなる。主の見つけ。その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。三分の一がそこに残ると言われている者たちは、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くのと同じ残りの者たちです。彼らは自分たちの民の三分の二が死に絶える大患難時代の恐怖を通っていくことになります。ゼカリア書十三章の九節。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。これらの人々は、キリストのために立ち上がり、主に誠実である人たちです。彼らは大患難時代を切り抜けます。なぜなら、黙示録七章の一節から八節に書かれているように、主が彼らに印を押されたからです。その後私たちは、黙示録十四章でもう一度彼らを目にします。黙示録十四章の一節にはこのように書かれています。また私は見た。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に144,000人の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とが記してあった。同じく黙示録十四章の三節。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた144,000人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかった。さて、ゼカリア書14章の学びに入りますが、14章でゼカリア書の最後の部分の第二の区分が締めくくられます。この最後の部分である9章から14章は、予言的な重荷を取り扱っています。9章から11章には、キリストの最初の来臨に関連している予言的な局面を扱っていた最初の重荷がありました。最後の区分である12章から14章には、キリストの第二の来臨に関する予言的な局面が書かれているところの第二の重荷があります。とても興味深いことは、ゼカリア書には、神様の確かなご計画が与えられていて、そのご計画はすべて真実であるということです。最初の区分には、十の幻がありました。その後に歴史的な感想曲の部分があり、この最後の主な部分には予言的な重荷があります。 私たちはいつでも彼らが一定の困難の中にあった時のイスラエルの状態から出発します。そしてそれから国が神様に立ち返り、神様の御霊が注ぎ出される時に、イスラエルの国全体の改心を通って先へと進んでいきます。これらすべてのことはメシアが戻って来られる舞台を整えます。なぜならその時に彼らが大患難時代に入っていくからです。この最後の章は神様のご計画のクライマックスになっていますが、同時にゼカリア書の中で私たちに与えられてきたご計画全体について述べています。そしてこの部分はキリストの再臨の時の御国の設立までつながっています。一つ一つの主な区分の中でゼカリアはその当時の人々を励まして、将来と予言的な計画の概略を示しています。この章について私たちが明快にする必要があるいくつかのことがあります。最初のことは、この章はもっぱら予言的であるということです。もう一つは、この章の中には現代に成就している予言は一つもないということです。言い換えればこの章は御国を導き入れる時代の終わりについて語っているということです。特に高等批評家の人たちは、この予言は文字通りではなく、この箇所を無理やり現代に当てはめることができると教えています。実際にそのことが一部のおかしな解釈へとつながっているのです。ドイツの高等批評家の代表者であるロート・デベットはこの章について次のように述べています。この章はすべての歴史的な説明を無視している。私たちは確かにこの意見に関してはアーメンということができます。なぜなら過去にはこのようなことは何一つ起こってこなかったからです。ですからこの章は完全に予言的です。つまり私たちが存在している今日から見て予言的であり、将来を望み見ているということなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は両腕の間にある打ち傷というテーマで、ゼカリア書13章5節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。